皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンピーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2022年6月5日にミンフィーネットで発表されたダーファーが我が家を照らすという内容です。それではお聞きください。ダーファーが我が家を照らす。私の名前はレンレンといい、バールンダーファーを20年以上修練しています。田舎育ちの私は学校に通ったことはなく、大したことをしたこともなく、ただ家を守り真面目に生きてきただけです。昔、私はいろいろな病気に悩まされていましたが、家が貧乏で、治療どころか検査する余裕もなく、自分がどんな病気なのかもわからず、痛みを我慢するしかありませんでした。夫はいつも暗い顔をしていて、羊を飼育して二人の息子と一人の娘を学校に通わせ、半身不随の舅と同居していました。病気を治したい、健康になりたいという思いから、ダーファーの修練を始めました。その直後、中国共産党、以下、中共、によるファールンゴンへの迫害が始まりました。私が、修練します、と言っただけで、それ以来中共による私への嫌がらせは続いていました。翌年の2000年、私の家庭に屈辱的な出来事が起こりました。村に、4人の子供がいる既婚女性が、夫と不倫関係を持ち、駆け落ちしました。それ以来、2つの家庭が崩壊し、家族は苦しんでいました。特に私は、宗教当局からの嫌がらせや、家族からの圧力で、頭を上げて生きることができませんでした。子供たちは、劣等感を抱き、外に出たがらず、学校にも行きたがらず、父親を憎んでいました。一番大変なのは、70代の半身不随の舅を世話することです。舅には、息子二人と娘二人がいますが、たまに遊びに来るだけで、誰も父親を自分の家に迎えて面倒を見ようとはしませんでした。それでも私は、言い争ったことはありませんでした。家も、修繕する必要がありましたが、お金がなく、さらに夫が出ていくときに、友人や親戚からお金を借りたり、銀行ローンを組んだりして、合計で数万元の借金をしてしまいました。夫が去るとすぐに、借金取りは私も出て行って、借金を返済しないのではないかと恐れ、ドアを塞いで返済を求めてきました。私は必ず返すと約束しました。ローンを払えずにいると、召喚状を持って連れて行かれそうになりましたが、保証人になってくれる人がいたおかげで、一時的に解決することができました。修練する前、私は気性が激しくて、よく争い、理にかなった時は、人を許しませんでした。昔の私なら、夫が家を捨てて出ていくと、私も出て行ったかもしれません。どうせ、あなたの父だから、あなたが面倒を見ないのなら、私も構わない。借金をした人が、それを返済するのが当たり前で、私には一切関係ない、と思っていたでしょう。しかし、ダーファー修練者である今、私は、真、善、忍の基準で自分自身を律し、善をもって人に接し、トラブルに遭った時は忍耐しなければなりません。他人が私たちを悪く扱うことはできても、私たちが他人を悪く扱うことはできません。大変困難な時期に、ダーファーの法理が私の心を開いてくださいました。今、家族がこれだけ私を必要としているのだから、私はどこにも行かず、舅の世話をし、子供たちを守って一緒に暮らし、借金を返済していくのだ、と強く決心しました。時は一年、また一年と過ぎましたが、夫からの連絡は全くありませんでした。私は一人で畑の仕事をしながら、体の不自由な舅の世話をし、三人の子供を育て、学校に通わせました。そして、夫の借金の返済と、息子を結婚させ、家を建てるために、私は朝から晩まで懸命に働きました。我が家は古い家で、基礎がへこんでいるため、 庭に水が溜まり、家の方に流れていたので、私は一人で土を運んできて、一尺以上高くしました。村の人々に、なぜそんなに頑張れるの？マジで鉄人じゃない？と聞かれました。私は鉄人ではありませんが、鉄人にしか耐えられない出来事がありました。ある時私は隣人の犬に噛まれ、指を半分ほど噛みちぎられ、爪ごと食べられました。隣人は怯えて、すぐに病院に行こうと言いましたが、私はダーファーの修練者だから大丈夫ですと言って拒みました。家に帰った後、何もなかったかのように全く気にしませんでした。結局、しばらくして、指は骨も肉も爪もすべて生え揃い、その後、傷一つなく完全に回復しました。それだけではなく、磨難の中、苦しみの中、他人のために力を尽くす中で、ダーファーの修練を続けてきた私は、すべての病気がなくなり、毎日元気で力持ちになりました。それは、主婦が私のやっていることが、ダーファーに乗っ取っていると見て、助けてくださったからだと思います。主婦は、奇跡を起こしてくださいました。当時、ダーファー弟子への迫害はエスカレートしていて、私も免れることができませんでした。ある時、警官が家にやってきました。子供たちは、私が修練しますと言って連れ去られるのではないかと恐れ、お母さんはもう修練しませんと言い逃れました。その後、考えれば考えるほど間違っていたと感じ、どうしてこんなに素晴らしい広報を修練しないと言えるのでしょうかと思い、自ら警察署に行きました。午前中ずっと待って、ようやく担当の警官に会いました。私は修練します。と言うと、その警官は、修練しろ。まずは南の壁に立て、後で労働強要所に送る。と激怒しました。私は午後からずっとそこに立っていて、暗くなりかけた頃、担当の警官が現れました。先ほどの意地悪さは見えず、家に帰って半身不随の義父の世話をしなさい、と言って私を帰らせました。後になって警察署が私を拘束して労働強要所に送ると村の幹部に話したところ、幹部たちは彼女を動かしてはいけません。彼女がいなければ半身不随の義父と子供たちの面倒を見る人はいません。そうなるとその家庭は崩壊しますよ、と阻止したことがわかりました。私の家庭が崩壊しなかったのは、私の原因ではなく、ダーファーのおかげでした。その頃、私が農業を営んでいた時、他の人より肥料を少なく使いましたが、他の人よりも多く収穫することができました。舅が家で亡くなった後、私はお金を稼ぐために村の工場で働きました。数年で全ての借金を返済しました。それだけではなく、嬉しいことが次々とありました。農村では、一般的に嫁をもらうには、何十万元も必要ですが、二人の息子が結婚したとき、合わせて1万元しかかかりませんでした。その後息子たちは、出稼ぎ労働者から経営者になりました。たった5、6年の間に、我が家は村の人たちから見下されていた貧しい家庭から、羨ましがられるような幸せな家庭になりました。あなたの家は、納めて得た福だよ、と人々は羨ましそうに言いました。夫の家出については、もうみんな忘れてしまったようで、誰もその話をしなくなりました。この時、5、6年放浪していた夫が、不倫相手を養う余裕がなくなり、二人は不名誉な姿で村に帰ってきました。最初、息子たちは、かつて自分たちを恥ずかしめた、父親を見捨てようとしました。私は、我が家は修練者の家だから、誰に対しても慈悲で、寛容でなければなりません。実の父親に手荒なことをしてはいけない、と忠告しました。それで子供たちは父親を受け入れました。帰ってきた夫に対して、私は文句を言ったり、喧嘩をしたり、夫の愛人のところに行って、言い争ったりすることもありませんでした。私が夫に、 ターファーの恩恵がなければ、この家庭は存在しなかった。一人が修練すれば、家族全員が恩恵を受ける、と言いました。夫は、私の病気がすべて治ったこと、最後まで父親の面倒を見て、葬式を挙げてくれたこと、子供たちを育てて独立させたこと、そして自分が作ってしまった借金をすべて返済したのを見て、感動して言う言葉はありませんでした。夫はすっかり変わり、家族に申し訳ないと思いながら、家事も仕事も何でもするようになり、真面目に暮らしています。現在夫は毎日ダーファーのお守りを持ち歩き、ダーファーの主婦は人々を救ってくださるのだと完全にわかりました。夫は昔から料理が得意です。今年の旧正月には、夫と二人の息子と孫四人を含む計12人の家族全員で、親戚や友人のために料理を12品も作り、賑やかな雰囲気の中でみんな美味しく食べていました。この幸せな光景を見ながら、十数年前のことを思い出しました。当時、夫が愛人と駆け落ちしたとき、私も舅の世話をせずに家を出て行っていたら、今の家族はどうなっていただろう。子供たちは出世するどころか、学校に行けなかったり、不良少年になっていたかもしれません。もし私が舅の扶養問題で、夫の兄弟たちと喧嘩したり、争ったりしていたら、もともと病気だらけの私は倒れてしまい、家族との絆が切れることになり、村にも迷惑をかけてしまっていたでしょう。私が迫害され、労働強要所に送られる寸前に、村の幹部たちは私のために声を上げてくれました。もし夫が戻ってきたとき、私と子供たちが夫を憎み、見捨てていたら、今の幸せな家庭があるのでしょうか。パールンダーファーは私を真善人の教えに導いてくださいました。私は嘘を言わず、善をもって人に接し、他人に寛容になりました。主婦の教えに従って行い、私も家族もダーファーの恩恵を受けました。本当に善には善の報いがあるのです。ダーファーは我が家を照らしました。バールンダーファーは素晴らしい。真善人は素晴らしい。第23回世界ファールンダーファーデーと、ダーファーが世に公開されて30周年を迎え、家族全員を代表して、主婦に祝福を申し上げます。主婦、お疲れ様でした。ありがとうございます。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minfi.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。